それでは本日の聖書の箇所、第一ヨハネの手紙5章16節から18節です。第一ヨハネの手紙5章16節から18節。3節しかないので皆さんご一緒に拝読したいと思います。ヨハネの手紙第一5章16節。誰でも兄弟が死に至らない罪を犯しているのを見たら神に求めなさい。そうすれば神はその人に命を与えてくださいます。これは死に至らない罪を犯している人たちの場合です。しかし死に至る罪があります。これについては願うようにとは言いません。不義は全て罪ですが死に至らない罪もあります。神から生まれたものは皆罪を犯さないこと、神から生まれた方がその人を守っておられ、悪いものはその人に触れることができないことを私たちは知っています。以上の箇所から死に至らない罪をと題して広川先生にメッセージをしていただきましょう。
皆様おはようございます。先週は台風7号のためにですね、新幹線や飛行機が運休になったり、また人の移動時期と重なって多くの影響が出てまいりました。今週の皆様の歩みが守られますように。暑い日が引き継いで、残暑というよりは猛暑がまだ残っている状態ですので、十分対処に気をつけてお過ごしいただきたいと思います。一言お祈りをいたしましょう。御在天の父なる神様、新しい週の初めの日を共に礼拝をもって始めることができる幸いを心から感謝いたします。先週1週間の守り、あなたが共にいますし、必要なものを与え、また助けを与えてくださったことを覚えて心から感謝いたします。今日また共にあなたを礼拝するためにこの場に集まってまいりました。一人一人必要を覚えております。体の弱さや心の中にさまざまな痛みや悲しみ、憂い、また喜びもあろうかと思います。どうぞ一人一人の体、心、霊ともに健やかにしていただき、今日から始まる新しい週も主にあって、置かれたところでキリストを表していくことができるように助けてください。聖書の御言葉から励ましをいただきたいと願っています。必要な言葉をお与えください。イエス様のお名前を通してお祈りをいたします。アーメン。さて、今日はですね、第一ヨハネの手紙5章の16節から18節です。ヨハネはこの手紙の中で、当時の、現代のトルコの国ですねの西側に位置するエペソ、あるいはその近隣のですね、諸教会が偽教師によって揺さぶられる、そのことがですね実際あったわけですけれども、これ以上ですねそういうことがないようにと教えるとともに、主にある兄弟姉妹が互いに愛し合うということの大切さ、そのことを強く語っております。この箇所ではですね、今日の箇所16節から18節ですけれども、さらにですね、愛するということの具体的な行いとして兄弟姉妹のために取りなしの祈りをすることが大切であると語っております。 まず16節と17節ではこうあります。誰でも兄弟が死に至らない罪を犯しているのを見たなら神に求めなさい。そうすれば神はその人に命を与えてくださいます。これは死に至らない罪を犯している人たちの場合です。しかし死に至る罪があります。これについては願うようにとは言いません。不義は全て罪ですが、死に至らない罪もあります。まあ、そのように記されています。ここでというよりは、まあ、聖書のですねここだけで、書かれていることですけれども、このヨハネはですね死に至らない罪と死に至る罪、この2種類があるということを教えています。先ほどの最後に不義は全て罪ですとあります。まあ、これはもう聖書が一貫して述べていることですね。神様が喜ばれないと、まあ、そういうことをですね私たちが考える、口にする、あるいは行動をするということは全て罪です。そして聖書は罪の報酬は死であると書いています。まあ、これはもう厳然たる事実なんですけども、その上で死に至らない罪と死に至る罪の2種類があるというふうに記しています。しかしながらですね、神様から生まれたもの、すなわち主イエス・キリストを信じる人は罪を犯し続けることができないんです。罪の中にとどまり続けるということができないんです。しかしイエス様を信じる人がですね罪を犯したとしても、その罪が何であっても死に至らないということです。それはなぜか。それはイエス様が弁護をしてくださるというふうにヨハネが書いてるからです。これは本当に素晴らしい神様からの恵みですけれども、イエス様が弁護してくださるにはたった一つの条件があります。それはこの手紙の一章九節にあるように、もし私たちが自分の罪を告白するならば、その罪を許し、すべての悪から清めてくださるとあるからです。私たちが罪を犯したということに気がついたときに、神様に対して罪の告白をするならばという条件付きです。そしてこの前後にですね、もし罪はないというなら私たちは自分を欺いており、真理は私たちのうちにありませんとあり、さらにもし罪は犯していないというなら私たちは神を偽り者とするのです。神の御言葉は私たちのうちにありませんと、そのように語っています。私たちが生まれながら持っている罪だけでなく、過去において、あるいは現在において犯している罪を認めて、神様に自分の罪を言い表す、告白するということが必要です。主イエス様を信じる人がそのように歩むときに、たとえ罪を犯したとしても死に至らない罪だというふうに認めていただくことができるわけです。しかしながらですね、いや私はね、イエス様間違いなく信じてますよ、クリスチャンですよ、間違いないって、まあ、そのようにですね言いながら、いやその件に関してはね 私はね悪くないんですと、自分の罪は一切認めない。そして代わりにすることは、いや私じゃなくてね、あの人がいけないんですよ、あの人が悪いんですというふうに、自分の罪の責任をですね転嫁をする、まあ、責任転嫁ということですね。それを、まあ、私たちしてしまうんですけども、それをし続けていくとするならば、イエス様は私たちを弁護してくださるでしょうか。なさらないでしょう。なぜ？必要がないからです。だって私は悪くないですよ。なんでイエス様の弁護が必要なんですか。必要ないでしょうということになってしまうわけですね。でも恐ろしいことですよ。イエス様の弁護がないということは、これは死に至る罪だということになってしまうんです。イエス様という方は2000年前に十字架にかかって全人類の全ての人の罪をあがなってくださいました。そのイエス様のですね弁護なしに私たちは神様の前に罪はありません、正しい方です、正しいものですと認めていただくということはできないんです。私たちは自分が罪を犯したときには、その罪を認めて神様に告白をするということが、たとえ罪を犯したとしても死に至らない、その上で非常に重要なことであります。今から約3000年ほど前、イスラエルに初代の王としてサウルという王様が建てられました。次に第2代の王としてダビデという王様が建てられました。神様がこの2人をそれぞれ選ばれ、そして任命をされました。その時にはですね、2人とも神様を信じるとても謙遜な人であったということが聖書を見るとよくわかります。しかし残念なことにですね、王様となってから彼らはそれぞれですね大きな罪を犯してしまいます。そして預言者から彼らに、あなたたちは罪を犯しているということが告げられたときに、サウル王は自分が罪を犯したことを認めないで言い訳をしたり、人のせいにして自分を守る、王としての体面を守るという行動を取りました。どうなったでしょうか。神様はサウルから王位を取り上げられます。そして次のダビデにそれが引き継がれていきます。しかし現状はサウルは王の立場にとどまり続ける。でもつらいですよ。聖書は主の霊は彼から離れていったというふうに書いてるんです。代わりに彼は悪い霊に脅かされる日々を過ごすことになります。一方ダビデは自分が罪を犯したときにどう対応したのか、どう行動したのか。彼は即座に自分の罪を認めました。そしてそれを神様に告げます。彼は悔い改めたので主の許しを得ました。そしてその後もですね、主なる神様は ダビデと生涯共に歩んでくださいました。神様の祝福に預かっていくというためには、私たちが罪を犯したときに自分の犯した罪を素直に認めて悔い改めるということが重要であるということです。18節には、神から生まれた者は皆罪を犯さないこと、神から生まれた方がその人を守っておられ、悪いものはその人に触れることができないことを私たちは知っていますとあります。イエス様を信じる人は神から生まれたものであり、神から生まれた方であるイエス様が守ってくださるので、悪いものである悪魔は信仰者に触れることができないんです。私たちはイエス様を信じています、そうなんですけれども、この世で生活をしている中で知らないうちに罪を犯してしまったり、神様を悲しませてしまうようなことをすることがあります。あるいは、いやーこれはまずいよね、これは悪いよね、罪だよねということが分かってはいるんです、頭では。でも分かっているけども罪を犯すということも私たちの歩みの中にはあるのではないでしょうか。しかしそのような私たちがあったとしても、イエス様は私たちを守ってくださり、死に至らない罪として悪魔が私たちに触れることがないようにしてくださるのです。けれどもそれは悪魔の誘惑がないということではありません。イエス様の場合、イエス様は30歳で神の福音を伝えるために宣教の働きを始めるとき、荒野で40日間まずは断食をされました。そしてその後に空腹を覚えられたときに3度も悪魔の誘惑に現れていきました。私たちも同様にですね、あなたや私の弱いところっていうのが必ずあります。そして悪魔はその弱いところをよく知ってるんです。そしてそこを正確についてくるのが悪魔です。そして誘惑をしてまいります。ペテロは最後の晩餐の席で、死ぬことになったとしても私はですね、決してあなたのことを知らない、そんなことは言いませんとイエス様に告げました。ところがもう皆様よくお承知のようにですね、数時間後にですね、イエス様の裁判が開かれて、そしてイエス様に死刑が宣告をされ、そしてその大祭司の家の庭にいた普通の人ですよ、その人たちから、お前イエスの仲間だろう、俺ちゃんと見たよ、その顔し覚えてるよと、まあ、そんな風に言われるとですね、ペテロは、私はイエス様なんてね知らない、勘違いでしょという風に3度までも否定をしてしまいます。そしてイエス様を否定してしまうわけです。そのことで彼は泣き崩れていったというふうに聖書は記しています。イエス様にですね、決してあなたを知らないなんていうことはね言いませんと 豪語したペテロですけれども、いざ怖い恐れる、そういう前に挫折をしてしまいました。しかし最後の晩餐の席でイエス様はペテロに対してですね、あなたの信仰がなくならないように祈りましたと、イエス様を否認するペテロのために祈られています。弱さを持つペテロを受け入れ、愛を持って取りなしの祈りをされたのであるわけです。同じく私たちもですね、死に至らない罪を犯している兄弟姉妹のために取りなしの祈りを捧げるようにヨハネは勧めています。兄弟姉妹が主に立ち返り、主と共に歩んでいけるように互いに祈り合って歩んでいきたいものです。愛は寛容で親切にし、人を妬みませんと御言葉にあります。周りに置かれた方々、出会いを与えられた方々と大切に関わっていくときに、神様の愛があなたを通して周りに広がっていきます。主にある兄弟姉妹と共にそのように歩んでいくように主は備えていてくださいます。今週の皆さんの歩みが守られ祝福されますよう、お祈りをいたしましょう。御在天の父なる神様、尊い皆を賛美いたします。私たちはイエス様によって愛され、神から生まれたものです。そして悪魔の誘惑から守ってくださることを覚えてありがとうございます。私たちは主にある兄弟姉妹として互いに相手を気遣い、そして互いに祈り合い、支え合って歩むことができるように私たちを導いてください。さまざまな弱さを抱えている私たち一人一人です。主のどうぞ深い憐れみと慈しみを表してくださるようにお願いをいたします。そして神様の家族として歩むことができるように導いてください。主イエスキリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。